先週に引き続き、本日の聖書箇所はイエス様が十字架におがかりになられる3日前のことでした。場所はオリーブ山で、イエス様が神殿の方を向いて座っておられ、世の終わりの前兆、終末の印について語っておられました。今日の箇所ではそれについてさらに詳しく語っておられます。最初の14節にこうあります。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、読者は悟れ、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。ここに出てくる憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つという出来事について、いろんな解釈があります。その中、紀元前2世紀当時ユダヤを支配していたシリアのアンティオコス・エピパネスという王様が、ギリシア文化に浸水し、ユダヤをもギリシア化しようとして、エルサレム神殿の中にギリシアの神であるゼウスの像を建てたことが背景にあると言われます。あるいは紀元70年にローマ軍によってエルサレム神殿が破壊されてしまいますが、そのことを指しているという人もいます。イエス様はまさにオリーブ山からエルサレム神殿を眺めながら、週末に向かう出来事の一つとしてエルサレム神殿の破壊を予言したのだと思われます。この予言の中、イエス様は、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさいと言われます。旧約の聖書の創世記にソドムという町が出ていますが、そのソドムの滅亡からアブラムの甥であったロットの一家を救うために、神様は彼らに、後ろを振り返ってはいけない、山へ逃げなさい、さもないと滅びることになると言われたことがあります。今日の箇所においてもイエス様は山に逃げなさいと語られています。そして逃げる時の具体的なことまで語られています。中古説に、屋上にいる者は下に降りてはならない、家にあるものを何か取り出そうとして中に入ってはならないと書いてあります。これは後ろ髪を引かれるように、家の中に何かを取りに行くのではなく、すぐさま逃げるようにということです。そして畑にいるものは上着を取りに帰ってはならないと書いてありますが、同じことであります。17節に、美容もの女と血の御子を持つ女は不幸だと言いますのは、避難するのに支障をきたすような状況を表しています。いつの時代でも戦争のような苦難がある時、一番の犠牲者は子どもと女性に向けられています。さらに18節の、このことが冬に起こらないようにと言いますのは、避難生活において都合の悪い季節であるからです。避難する人にとっては寒さと飢えが一番の敵となります。だからそういうことが起こらないように祈りなさいと語っています。この18節の祈りなさいという言葉で終わっているのは、とても意味あることだと思います。苦難の中でどのように歩むか、それはその苦難の中で祈り求めることであり、その苦難の中で示されることなのです。今現在、東京での新型コロナウイルスの感染がなかなか収まらず、第2波の到来も心配されています。 そういう中でも私たちは神様に祈ることが許されています。恐れてばかりいても始まりません。こういう時こそもっともっと祈らねばと思わされます。続く19節から20節では神の助けが与えられることが語られています。お読みしますので聞いていてください。それらの日には神が天地を作られた創造の始めから今までなく今後も決してないほどの苦難が来るからである。主がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし主はご自分のものとして選んだ人たちのためにその期間を縮めてくださったのである。世の終わりには今後もないほどの大きな苦難が来ると語られています。しかし主はご自分のものとして選んだ人たちのためにその期間を縮めてくださったとイエス様は語っておられます。これは私たちの救いが私たちの努力や忍耐によってではなく神様の恵みによってこそ与えられることを語っているのです。この恵みは世の終わりに明らかになると同時にすでに与えられています。終わりの時の苦しみの期間を主が縮めてくださる。それは終わりの時に与えられる恵みであるはずですが、主がご自分のものとして選んだ人たちのためにその期間を縮めてくださったとすでに与えられた恵みとして語られています。このように終わりの時の救いがすでに与えられたものとして語られたのは主イエス・キリストの十字架と復活による救いがすでに実現しているからです。イエス様は私たちの罪によってもたらされる苦しみをご自分の身を負ってすでに十字架にかかって死んでくださいました。世の終わりの期間を神様が縮めてくださるのはイエス様がすでにその苦しみを負ってくださったからです。だからそれはすでに実現したこととして語られることができるのです。そのように私たちは世の終わりに明らかになることが約束されている救いの恵みを今この地上の人生において先取りして味わうことができます。その印として与えられているのが聖餐式であり、後ほど行われる洗礼式であります。今まで世の終わりの前兆として大きな苦難が来る、しかしご自分のものとして選ばれた人たちにはその大きな苦難も長くは続かないとイエス様が語っておられます。ところがその時においても二世メシアや二世預言者が現れて選ばれた人たちを惑わすと警告しています。二世メシアや二世預言者も印や不思議な技を行われますので彼らを見極めるのが非常に難しいです。だからあなた方は気をつけていなさいとイエス様は今日の聖書の最後の方で語っております。この言葉は今日の教会に向けられたメッセージでもあります。ローマ軍によってエルサレム神殿が破壊されたように、この世の終わりの前兆として大きな苦難が来る、その時教会ができることは何でしょうか。それは聖書によって終末の印を見極めながら現実に対して気をつけている目を持つことではないでしょうか。では何を警戒すべきでしょうか。 今日の聖書箇所の初めに、憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たらと書いてありました。これを今日的に言いますと、立ってはならないところとは、聖書が語る神が立つところ、救い主であるイエス・キリストが立つところと解釈することができます。しかしそこに神でないものが、偽メシアや偽預言者が立とうとするときに、私たちはそれを警戒しなければならないということです。私たちはそのような偽メシア、偽預言者を警戒しながら、イエス・キリストの御言葉に聞き従っていく者たちでありたいと思います。クリスチャンは終末の印を見極めながら、終末を待ち望みつつ、与えられた信仰の道を導かれているものであります。それが教会に集う一人一人のクリスチャンの姿です。これから世界は終末に向かってどうなっていくのでしょうか。今回のコロナウイルスのような大きな苦難がさらに世界を縮んでいくのでしょうか。暗闇が深ければ深いほど光は輝きを増します。私たちはそれぞれ自らの罪と向き合い、その罪から自由にされていく福音によって変えられていくのです。その福音の種まきを教会は週末まで続けていきます。それが教会ができる神様から託されたこの世に対する使命ではないかと思います。お祈りをします。主なる神様、今私たちは聖書を通して世の終わりの前兆についてメッセージを聞きました。私たちの人生においても必ず終わりがあることを受け止めながら、また終末の印を見極めながら、日々気をつけて生きていきたいと祈ります。このあと洗礼式が行われますが、洗礼を受けても生活は変わらないかもしれません。ところが救いの恵みによって人生が変わることは確かであります。また洗礼を受けても苦しみがなくなるわけではありません。しかしそれの受け止め方や向き合い方は変わります。どうぞ世の終わりに明らかになる救いの恵みを先取りして味わうことができた私たち一人一人を用いてください。また桜教会を通して、どんな時にも福音の種まきを続けていくことができますように守り導いてください。この祈り、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。